昨今の国際情勢を鑑みればさもありなん。アメリカの最大の敵対国を聞いたアメリカギャラップ社の今月の世論調査で、アメリカ国民の 51% が北朝鮮と答えトップだったという。2位がロシア 19%、 3位が中国 11% というのも、アメリカの立場を考えればまずは順当だろう。一方、お隣の韓国はどうか。韓国は平昌オリンピック閉会式に合わせ、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長の側近で、かつて対韓テロを主導したとされる金永哲氏を団長とする高官代表団を受け入れる見通しだ。韓国自身やアメリカの独自制裁の対象者であるにもかかわらずである。アメリカも不快感を示しているかと思うと、韓国のチョン・ヒョンベク女性家族相は22日、ジュネーブの国連ヨーロッパ本部で、慰安婦問題への関心を喚起するため、仮称慰安婦研究所の新設を明言した。さらに、日韓合意で使用は不適切だと認めた性奴隷との表現も使った。日米韓の連携が何より大切な時に、平気でそれを壊すような真似をして悪びれない。韓国は歴史的に自己中心的な国、外務省幹部というより、国際関係や他国の国民感情が全く理解できない子供のような国なのだろう。ムン・ジェイン大統領が秘書室長として仕えたノムヒョン元大統領は、ラムズフェルドアメリカ国防長官当時との初会談で、仮想敵国は日本だと言い放ち、アメリカ側を呆れさせた。ノ氏は平成18年7月、海上保安庁巡視船の撃沈も辞さない、機外射撃を許可したこともある。平昌オリンピックにおける日韓両選手の温かな交流を見ると、韓国ともいつか仲良くなれるのではと、つい夢を見たくなるが、そうはいくまい。韓国が初代のイ・スンマン大統領以来続く反日教育をやめ、対日観を改めない限り、真の友好が根付くとは思えない。平成30年2月24日、産経省。